はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はリスペクトについて話したいと思います。リスペクトは現代も、2021年制作のアメリカの映画で146分です。で、現代もリスペクトですね。リスペクトですけどね。僕は。
ん？どういうことですか？
いや、リスペクトって言ったらなんか思い出せないですか、うん、映画。
あ、違う英語ですか？
はい。
あ、わかりました、わかりました。あの、びっくりマークをつけるってことですね。
そうそうそう。
はい。はいはい、パラサイトのことですね。
あ、そうそうそう、はい。
あんまり言うとネタバレになりますからね。はい。そう、僕もそれ思いながら見てました。
思いました。
うん、全く関係ないですけどね。
はい。で、僕、まあいいや、後で話してみるんですけど、
はい。
全然知らないから、だから、リスペクトっていう曲があることすら知らないっていう。
ああ。
リスペクトっていう曲ですよね。
はい、一応曲ですね、そうですね。
そうですよね、はい。はい。まあまあ、いいや。で、監督は、リーズル・トミー。で、原案があるんですね。原案がカーリー・クーリー。トレイシー・スコット・ウィルソン。で、脚本がトレイシー・スコット・ウィルソンがやっていると。はい。で、映画 .com の説明を読むと、ドリームガールズでアカデミー女優賞を受賞し、歌手としても第51回グラミー賞を受賞したジェニファー・ハドソンが、ソウルの女王、アレサ・フランクリンの半生を演じた電気ドラマ。という、まあ、説明があります。じゃあ、この感想を決めてなかったんですけど、
はい、
まあ、僕からやりましょうかね。
お願いします。
はい。僕がさっき言ったみたいに、まあ、この配信を聞いてくださってる人はお気づきだと、まあ、前も話したんですけど、お気づきだと思うんですけど、まあ、音楽の素養が全くないので、
全く
特にブラックミュージックについては、もう全くと言ってもないので、アレサ・フランクリンなのか、アリサ・フランクリンなのかっていう、迷ってしまうぐらい、彼女のことについても、まあ、知ってますけど、名前は。でも、発音するときにアリサだったかなと思いながらアリサっていうぐらいのレベルです、僕は、本当に。だから、この映画を紹介する資格すらないと思うんですけど、まあ、一応話そうかなという感じですね。で、僕はドリームガールズを見てないので、ジェニファー・ハドソンっていう人もあんまよく知らなかった。
うん、キャットはご覧になりました。
キャッツ？
キャッツごめんなさい。はい。
はい。キャッツ見ましたよ。
の、
MCT のお題、
マンスリーシネマ
とか
の
お題じゃない
ですか。
あ、出てましたっけ？
出てました。
そう
一番歌がうまい、猫。
お
ぉ。ですよね。気球。あ、ネタバレになってしまいますが、
はいはいはいはい。
最後ね、
ルルルルの人ですか？
そうです。
あれ歌う人ですか？
そうです、そうです。泣きながらというかね。はい。
ああ。はい。
のはずです。はい。
でも全然気づいてないな。キャッツもあんまおぼろげだしな、
ま。顔はね、全然違う。まあ、特殊メイクみたいにしてますからね。まあまあ。
はい。はい、キャッツはなんかやばい虫がいっぱい出てくるところが、
それはね、
強烈に覚えてる。
嫌ですね、あれね。はい。
あれは、舞台は見たことあるんですけどね。
ああ、ああ、ああ。舞台は、まあまあまあ、舞台も出てくるんですか？関係ない話です。
出てきたかな？出てこないと思うんですけど、出てきたの、うん、いや、それ、舞台では印象にあんまないですね、その虫は。
うん、
はい。でも舞台はすごい良かったなっていう印象がありますね。
はい。
はい。まあまあ、キャッツの話はまあいいとして。
はい。
だから、この、歌ってる、このジェニファー・ハドソンが歌ってるので、
うん、
めちゃくちゃ上手いなとは思ったんですね。
うん。
彼女のことあんま知らないんで。
ああ、この人がっていう。
今、はい、
う
ん。グラミー賞を受賞してるっていうことも今知ったので。
うん。
あ、すげえ人なんだっていう。そんなレベルで。
はい。
でも多分、アレサ・フランクリンは、まあ、彼女と同等かそれ以上にすごい歌唱力を持ってる人だったんだろうなっていうところから、うんうんうんね、はい、まあ、彼女が演じてる、その説得力で、逆にアレサ・フランクリンの凄さもわかるっていうか、
うん、うん。
それもすごい、だから、まあ、本当彼女を起用したので、それだけで成功してるんじゃないかなっていう気がしました、
はい
はい。で、なんか、ストーリーラインというか、
うん、
まあ、電気映画だからそんな難しいっていうか、ひねったことはできないかもしれないですけど、
はい、
なんか結構ジュディ、虹の彼方にちょっと似てるかなっていうか。
そうですね。うんうん。女性で、
女性で
歌手で、はい、まあ、苦労があってみたいなところですね。うん。子供がいてみたいな、ね。
そうそうそうそう、うん。向こうはなんか、あの、まあ、テーマの中に同性愛というか、
うん、ありましたね。
いうのが、はい、はい。LGBTQ に関することが含まれていて、うん、こっちはその、まあ、黒人の人権というか、
うん、
それがまあ、含まれているところが全然違うし、まあ、それに対する態度というか、関わり方もまあ、ちょっと違うとは思うんですけど、
うん、
それも含めてなんかその、マイノリティっていう点においても、それがちょっとストーリーの中に織り込まれてるっていうところがまあ、もう似てるし、
うん、
さっきおときさんが言ったみたいにそういう、彼女らの人生の波乱万丈さみたいなのも似てるし、うん、よこう先に溺れてしまうところとかも似てるし。
そうですね。うん、
なんかあの、なんだっけあれ。アリー・スター誕生、
うん、
見ました、
はい、はい、見ました。
あれも、まあ先に溺れるじゃないですか。
あ、
まあ女の人の方じゃないですけど。
はい、はい。旦那っていうかね。はい。
はい、なんか、こう結構やっぱ向こうで成功するってやっぱ相当大変なのかなっていうか。あ、
なんかね、みんなそうですもんね。うん。
うん、まあアルコールか。
アルコールか薬物かみたいな。
薬物かみたいな、うん。日本でそんなあんま聞かなくないですか、うん、いるんでしょうけど、まあそれは薬物で使われてるから、いるんでしょうけど、ねはいはい、なんかそんなにイメージないから。
うん、まあ
向こうはなんかすごいのかな
っていう。そうですね。まあ規模が違うからって言わればあれですけど。
うん
うん、プレッシャーの大きさ。まあでも一緒なような気はしますけどね。うん、
なんか、和田アキ子が、
うん。
言ってたんですけど、うん、
はい。
なんか、売れたら孤独や、みたいな。
へぇ
って、ナイナイの岡村さんいるじゃないですか。
うん。
によく言ってるみたいなことラジオで言ってたんですけど。
あ、岡村。
はいはい。はい。いや、だからまあやっぱ、すごい孤独になっていくというか、まあ誰にも、こう、親身に、話せなくなってくるのかなとか。
うん。
近寄ってくる人はいっぱいいるかもしれないけど、まあお金だったり、そういうのに、目当てになってきたりするのかなとか、ちょっと思ったりとか。うん。まあまあ、ちょっと映画の内容とはちょっと関係ないですけど、毎回こういう映画を見るに、した、まあ、見るとそういうふうに思うんですよね。
なんか。
まああんまり有名になるのも問題なのかな、みたいな。まあ、慣れないですけど。
うん、
で、僕は、先ほど言ったみたいな音楽について素養がないので、はい、まあ、ソウルミュージックっていうことにもあんま知らないんですけど、
はい、
なんかこれ、役が悪いのか、歌詞がなんかすごい分かりやすいというか、
う
ん、むちゃくちゃ直球な感じするなっていうか、
そうですね、
うんうん、なんか、歌謡曲、日本の歌謡曲ともうちょっとこう、なんていうか、直球ではなくて、
うん、
指摘というか、
うんうん、
そういう感じのとこあるじゃないですか。
はい、
昔の歌謡曲とか特に。でもなんかすごい、なんだろう。もう、感情をそのまま言うみたいな。
うんうんうん。
なんか旦那に対する不満をそのまま書いてるみたいな。
はいはいはい。
そういうのが、まあ、一般的というか、むしろそういうのが一般大衆向けになるのかなとか、
うんうんうん、
ちょっとそこが不思議というか、
うんうん、
なんか名曲だっていう割には詩は結構、ちょっとすごい言葉悪いですけど、好きな人は申し訳ないですけど、はい、すごい陳腐に感じてしまって。まあでも、まあ歌詞はそうだったんですけど、なんかどの曲もなんかすごいパワフルっていうか、
うん、
なんか前向きになれる気がして。
なるほど。はい。
すごい悲しい歌を歌ってるけど、
うん、
なんか聴いてて悲しくならないというか、
うん、
まあ聴いてちょっと頑張ろうかなっていうような気になれる、なんか彼女の歌い声っていうか、
うん、
パワフルな感じっていうのもあるのかもしれないけど、そういうのすごい伝わってきて、歌自体はすごい僕は好きっていうか、
うんうん、
いいなと思いましたね、
うん。
僕なんか歌詞とか、あんまわかんないんですよ。
うん。
わかる言っていいのかわかります。
わかんないというのは、はい。
だから全然歌詞覚えられないし、まず。
ああ、普通の日本の曲でもです
か、はい、日本の曲でも。歌詞とか別にいらないくても、いらないんじゃないかぐらい。
ああ。
僕一人でっていうか、家族といる時も、
はい、
結構歌っちゃうタイプなんですね。
鼻歌。
鼻歌を。
はいはい。
でも歌詞むちゃくちゃなんですよ。一応歌詞っぽいのもあるんですけど。
なるほど。へー。
だからメロディーだけでいいという。
はいはいはい。 なんかそれよく言われますよね。その歌を、
うん、
まあ、覚えるという意味じゃないかもしれないですけど、その歌で重視するのは、その歌詞を重視する人と、メロディーを重視する人がいるっていうので、
はい、
どっちかというとメロディーを重視する人が多いらしいですけど、
ね、
確か、
うんうん。
僕は歌詞ですね、
うん、どっちかというと。あ、そうなんですね。はい、だから、僕の妻もそんな歌詞結構覚えてる方なんで、すごい指摘されるんですけど。
違うよって。はい、間違ってるよって。
まだ間違ってるよみたいな感じで言われて。
それね、僕、隣で歌われると気になるタイプですね。それ違うけどな、とか。
僕はもう、全く気にならないというか、意味を考えて歌ってないっていうか。
うんうんうんうん。
まあ、それはどうでもいいですけど、まあなんか、はい。僕にとってはその、そのメロディーラインとかがすごい好きだの、
うん、
というか、まあその、歌の雰囲気というか、
はいはい、
だからもうそれだけで よかったんですけど、まあ歌詞がめちゃくちゃだなと思いながらも、
はいはい、
はい、歌はすごい良かったです。で、やっぱ、アメリカに、まあちょっと話変わりますけど、
はい、
まあこれは黒人の人権についての話もかなり含まれてますけど、うん、まあアメリカで黒人でさらにこう女性だっていうと、本当二重苦というか、
うんうん、
ドリーム、
これになってる
じゃないですか。はい、あれもなんか描かれてたと思うんですけど、
うん、
旦那とかにからも結構抑圧されてる上に、はい、まあ、黒人だということで差別され、
うん、
もう本当最悪だなっていうか、うん、それがもうすごいわかる感じですよね。一、
うんうん、
人目の旦那さんの感じとか、
はい、
うん、本当、なんでこの人とずっとつく結婚してるんだって思いながら、
ね。よく我慢してるっていう
かね。うん、いや、本当最悪だなと、あいつ、殴ったりするし。
はい、はい。
ねえ、だって彼女は才能あるし、お金も稼げるわけだから、
うん、
もっと早く、まあ、見切りつけてもよかったんじゃないかぐらい、ちょっと、あの男はちょっと腹立ちましたね。
はい、はい。
で、あと、ジェニファー・ハドソンのことを知らなかったので、うん、
はい。
ウィキペディアで調べてたんですけど、
はい。
なんか彼女自身の生い立ちもすごくて。
ああ、それを僕も全然知らないですね。は
なんか、いやもう有名になってからだと思うんですけど、
はい。
お母さんとお兄さんと甥っ子が殺されてるらしくて、射殺されたみたいな。で、何年か後に犯人が捕まって、お姉さんの旦那さん、元旦那さんみたいなのが、やってたみたいな。殺してたっていうことが分かった。だとか、それをなんか、オバマ大統領が追悼言葉を言ったとか。
へ、
彼女自身もすごい、やっぱ苦労してるというか、もともとなんか、アメリカンアイドルっていうなんかオーディション番組、あるじゃないですか、
はいはい、
有名な。あそこから出てきた人みたいな。
うんうんうん、
まあ、いろいろこう、まあ、別に、アラサ・フレン・クランクリンの人は、まあ、別にかぶるわけじゃないですけど、
はい、
まあ苦労してるのはすごい、苦労してるなというか。
うんうんうん、
だってお父さん、フランクリン牧師みたいな人、
うんうん、
まああの人も殺されちゃうんですよね。殺されるっていうか、撃たれる。撃たれて、なんか入院して、で、ずっと入院するのはかわいそうだから家で、こう、なんていうか、介護してるというか、そういうので、はい、晩年は、暮らしてたみたいなことを。
うん、
フランクリン氏のウィキペディアの情報もあるぐらい、やっぱ有名な人だったみたいなので、まあ僕はそれも知らなかったですけど。
その、キング牧師と交流があったみたいなところもね、ありましたしね。
はじめなんか、なんていうか理解できなくて、これも。
うん、
いや、アレサ・フランクリンは有名じゃないですか。
うん。
親父が有名っていうことでちょっと入ってこなくて。
はいはいはい。
キング牧師とそんな知り合いなのみたいな、うん。あ、この子そんなに、アレサ・フランクリンってそんないいとこの、いいとこっていうか、
うんうん、
有名な家の子供なんだっていうところをここで知ったので、
うんうんう
ん、なんか、ちょっと入れなかったというか、
うんうん、
そんな感じですね。
はいはい。
はい。まあ、薄い話を、だらだらと話した。はい。でもまあ、僕は映画としてはすごい良かったですけど、
そうです
か、うん。でも、ちょっと残念なのは、アレサ・フランクリン、フランクリンの、がすごくなった理由っていうのはよくわかんなかったというか。もうなんかずっと天才のまま来てる。
確かに、そうですね。
まあ、それが彼女の全てなのかもしれないけど。
うんうんうん、
なんか、もう、そこの成長みたいなのはあんまり、わかんなくないですか？
うん、そうですね。
何がきっかけで売れたのかとか。
確かに、
ちょっとあんまよくわかんない。
まあ、そこは一応描いてはいるんですけど、
な
ん
か。うん、描いてはいますよ。
うん。じゃあ、それまでの曲と、その時、うん、その後作った曲と、まあ、どういう違う意義があったのかっていうのは、まあ、それは音楽的なものだから、僕らに分かんないのかもしれないですけど、
うん、
まあ、映画的には特に何もなかったかなっていう感じはしましたね。
生い立ちの時も、なんかピアノとかいろいろ弾けてたじゃないですか、いきなり。うんうん、でも、それはどういう感じなのかとか、
うん、
なぜあんなに作曲できるのかとか、
はいはいはい。
は、ちょっと分かんなかったので、うん、まあそこは重要じゃないっちゃそうなんですけど、
うん、
それボヘミアン・ラプソディとかの時もそう思ったんですけど、
はいはいはい、
なんかもう天才は天才のまま現れてそのままなんで、
うん、
それちょっと残念というか。
そうですね。まあ尺の問題で一部
しか描けない、まあ、まあ
っていうことは、
もともと長いですからね、
うんうん。
あ、あとちょっと言い忘れたんですけど、
はい、
ボヘミアン・ラプソディで思い出したんですけど、
はい、
この、なんか、詩を、その時の、この、彼女の人生と当てはめて、流すじゃないですか。
うんう
ん、
はい、
それで、ボヘミアン・ラプソディもそうだったじゃないですか。
そうですね。
うん、あと、あれ、ロケットマンじゃないや、なんだっけ。
ロケットマン。
ロケットマンか。
でいいですね。
あの時もそうじゃないですか。
は
い
は
い、
そうでしたね。はい、
なんか、それって、最近のあの、ボヘミアン・ラプソディ以降の手法なんですかね。
ああ、僕はそれ以前がどうだったかわかんないですけど、
そうそう、
僕もよくわかんない。
まあ、確かに、
まあ、まあ、
昔からあった
そういうのは作品はよく見るっていうか、ありますね、
うんうん。でも多分、まあわかんないですよ。わかんないですけど、別にそれ、ダイレクトに繋がって詩書いてるわけじゃないと僕は思うんですね。
うん、まあそういうこともあるし、そうじゃないこともあります
よね。そうそうそうそう。うん、だから、なんか、取ってつけたかみたいなちょっと。
まあ映画的演出ですよね。
うん、うん、でもこれもやりすぎると、またあれか、うん、あれと一緒だな、みたいな思っちゃうから。そうですね。
ボヘミアン・ラプソディを超えようとみんな頑張るかもしれないですけど、
うん、
もう、あれはあれでいいので、
うん、
まあ、もったく、全く似たようなものを作らなくてもいいんじゃないかなっていうのは、
ね。そう、同じアプローチでやらなくてもなーっていうのはちょっと、
うん、違う方向でっていうのはね、
うん、
確かに思いますね、
うん。はい、ごめんなさい。そういう感じです、うん。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。まあ、これ、MCTN でもお話ししたんですけども。
はい。
はい。まあ、映画としては良かったなって思うんですけど。
はい。
いかんせん、あんまり僕の気持ちが盛り上がらなかったっていうところと、うん、まあ、残念ながら一回しか見てないんですけども。
はい。
見終わっても、あんまり、その、アレサ・フランクリンっていう人に、興味が湧いてこなかったっていうのが正直なところです。うん、まあ、松さんと同じで、もともと全然知らないっていうのもあるんですけど、
うん、
うん、まあそこはやっぱり一大きいところではあると思うんですね。
はい、
例えばボヘミアン・ラプソディであれば、僕はクイーンはそんなに詳しくはないですけど、
はい、
クイーンという存在は知ってましたし、
はい、
曲もよく耳にしたことがありましたし、うん、
はい、
まあ、知っているっていうことで、ボヘミアン・ラプソディを見て、やっぱ盛り上がれたっていうところがあったんですね。
うん。
でも、アレサ・フランクリンに関しては、まあ、確かに、劇中で流れた曲で、シンクだったかな？いう曲は一応知ってたのはありましたけど、一曲ぐらいはありましたけど、
はい。
まあ、あとはやっぱり知らないっていうのもあって、なんか、乗れなかったというか、盛り上がれなかったですね。うん、じゃあ、やっぱり知らないとやっぱり無理なのかっていうと、そうでもないと思うんですね。
うん、
例えば、ジュディ虹の彼方へは、うん、ジュディ・ガーランドについては僕、まあ、ほぼ知らなかったんですよ、その見るまで。
う
ん
う
ん、
そうですね。僕は、アレサ・フランクリンより知らなかったか
も。あ、本当ですか。で、映画を見て、まあ知ったんですね。はい、まあ、オズの、ね、
はいはいはい、
魔法使いの時に、はい、舞台で、ね、やってたとか、はい、その、晩年の話とか、
うん、
映画を見て知りましたし、なんだろう。それまで知らなかった人ですけど、映画を見てすごい興味は湧きましたし、
うん、
映画としてもいい映画だと思いましたし、なんかそのジュディ・ガーランドにすごい 共感したというか、
うんうん、
あ、まあ、いいことも悪いこともありましたけど、はい、感動したっていうことはあったんですね、あの作品は。
はい。
だから知らないからといって、あの、面白く楽しめないってこともないと思うんですよ、やっぱり。
うん、
そういう意味では、やっぱり、まあ僕の問題もあると思うんですけど、残念ながら、何か足りなかったのかなっていうふうに僕は思います。で、やっぱりまあ、まあ、例えば良かった点を挙げるとすれば、うん、リスペクトの。
はい。
まあ先ほどマスさんおっしゃったように、黒人であり女性であるっていうその二重の苦しみみたいなところは、
うん、
まあ前半特にそうですけど、しっかり描かれてたと思いますし、うん、なんだろう、辛かっただろうなっていうか、まあその中でも、アレサ・フランクには、まあ、頑張ってというか、その、まあ、アメリカで言えば第一線でね、活躍してきた人だっていうのはよくわかりましたし、
うん、
あの、当時の、例えば、黒人と、教会と、そのゴスペルみたいな関係ですよね。
うん、
なんかすごい、そういう文化なんだって僕は、まあ、改めてわかったんですけど、なんかそこの、うん、黒人と黒人ミュージックのその関係とかね、その大切さみたいなところとか、
うん、はいはい、
あ、そういうのはすごくわかりましたし、
うん、
あの、そういう意味では、その歴史的な意味の描き方としては良かったなっていうふうに思いましたし、うん、あとは、まあ、これはボヘミアン・ラブソディでもありましたけど、その、やっぱり曲を作っていくシーンってやっぱり、いいなって思いましたし、その、今回はリスペクトっていう曲を、
はいはい。
まあ、なんですかね、あの、バンドのね、メンバーと一緒にこう作り上げていく感じとか、うん、で、まあ舞台で歌って、その、まあ歌詞がすごいストレートなんですけど、これも、
うん、
その、女性、特に女性、多くの女性にこう共感してもらって、で、私のことを歌ってくれてると思って、とても感動したみたいな、そういう声をね、かけられるシーンとかありましたけど、うん、まあそういうところすごく良かったなっていうふうに思って、まあ、そのリスペクトっていう歌詞は、まあ、さっき言ったように、その男性社会みたいなものから解放っていうかね、飛び立っていく感じで、うん、まあ彼女もそれで売れていくっていうところもとてもいいシーンだなっていうふうに思いましたから、でそこの曲、音楽の楽しさみたいなところとか、グルーヴ感みたいなことをね、よく言ってましたけど、うん、そこは音楽映画としてはよく描けてたと思いましたし、僕もそこは盛り上がったというか、いいなって思いましたけど、
うん、
っていうところは、もう一個良かった点で、あと、まあ、音楽じゃないですけど、衣装がね、アレサ・フランクリンは、もう本人がそうだったんで、ということですけど、衣装がいちいち派手っていうのがちょっと面白かったですけど。
あ、本人が選んでたんですか？
はい、本人が選んでたっていうか、当時のね、再現でしょうけど。当時の
再現としてなんで、うん。
その、普段着がめちゃくちゃ派手みたいなところが、衣装もね、すごい手間かかってんだろうなっていうところは思いますけど、そこは良かったなっていう点なんですけど、まあ、じゃあなんで乗れなかったかっていうと、やっぱり、ドラマの部分がやっぱり足りなかったのかなっていうのは僕はちょっと思いましたね。
うん
うん、まあ、すごい、まあ、裕福という意味ではすごい恵まれてて、
うん、
で、まあ多分、お父さんもなんか音楽好きかなんかで、うん、なんか曲出してたとか、なんかまあそういう人みたいで、あ、まあお母さんもね、うん、すごい歌うまいし、ピアノもできてっていう、音楽一家で育てられてるんで、うん、そういう意味ではすごい恵まれてたんですけど、まあでも、その、要は男性優位的なところにずっと置かれていて、
うん、
まあ、付き合う男もあんまり良くないし、
うん、
お父さんも、すごい、なんでしょうね、高圧的というか、
うん、
俺の言う通りにしろみたいな感じですよね、
はい、
で。そういう家庭環境という意味では良くないところで育ったというところは、うん、描けてたとは思うんですけど、まあ多分彼女のそのアレサ・フランクリンの人生自体がいろんなことがありすぎて、多分、あそこの映画の2時間の中で収まりきらなかったと思うんだよね、多分。
うん。
だからまあ、まあ、網羅的に描くか、それとも、ある、その、一時期だけを選んで描くかっていうところになると思うんですけど、
はい。
なんかそれがうまくいってなかったんじゃないかなと僕は思い ますね。
うん、もうもしかしたらアメリカ人にとっては彼女はもう、すごい知られてる人だから。
そうですね。うん、
だから、まあ、薄いっていうか、うん、全体を描く方がいいっていう、
はいはい、
ところだったのかもしれないですけど、
ね。まあ、省き方とかね。うんうん、例えば、その子供に関して言えば、
はい、
なんか10代で妊娠しちゃったわけですよね、彼女は。
うん、
あの、要は、いろんな人が家にね、出入りしてて、うん、多分レイプされたっていうことですよね。
はいはい
はい、誰かはよくわかんない男に。
うん、
で、まあ、そんな感じのシーンでしたけど、
ジュディもそういうとこありましたもんね。
あ、そうでしたっけ。
え、なんかあの、うん、映画関係者のでっかいやつ。
はい、はいはいはい。
なんかあるんじゃないかな。まあ、描いてないですけど。
子役の時にね、なんか、いたずらされたかみたいな感じありましたね。
されそうな。
うんうんうん、そうです
ね。明言はしてないけど、
うんうん、まあ、アレサ・フランクリンの場合は妊娠しちゃってるっていうところですよね。
て、うん、いうか、アメリカ、すごくないですか、
まあ、めちゃくちゃだなって。
まあ、日本でもあんのかもしれないけど、あんま聞かないですよね。
うん
なんだ
から、相当。
ベルフィリアがひどいだろうっていう。
うん、家庭環境が相当良くなかった。そのなんか、最初のシーンは、うん、要は、彼女はね、すごい音楽、まあ、歌をね、披露、お客さんの前で披露するみたいなシーンありますけど、うん、ある意味、なんかすごい恵まれてるように見えつつも、
うん、
だけど、その、あそこにいるお客さんの中になんか、イチャついてるやつがいたりとか、
うん、
なんか、まあ、ゲイ同士のカップルみたいなの見たような気がしますけど、
うん、
なんか、子供に見せるもんじゃないだろみたいな人たちが、その辺にうろうろしてたっていうことですよね、あのシーンって。あんまりそのなんか、悪い感じに描いてなかったですけど、それはわざとなのかもしれないですけど、
うん、
まあ、改めて振り返ってみると、あ、まあ、それ、だったらもうそれはしょうがないよな、みたいなことに なってしまうというか、
うん、
そういう環境で育ったっていうのはやっぱりその先にもずっと彼女に影を落としてるんだろうなみたいなところは思ってしまいましたね。うんうん、まあ子供ができてその後もなんか何人か子供いたみたいなんですけど、
うん、
子供とのなんかあんまりシーンはあんまなかったですね、この映画に関しては。うんうん、ジュディの場合はすごいねありましたけど、
うん、
なんかそういう意味であれ子供どうなったんだよっていうふうに僕に、う
ん。とお母さんについては結構描かれてるんですけど、はいはいはい、お母さんが自分にしてくれたようなことを子供にはあん、うん、まあ、ちょっと出てきますけど、うん、あんま出てこないですよね。うん、
まあだから事実は僕は全然知らないんですけど、
うん、
あんまりあそこしっかり描かれてないってことはまあかなり、子供はほったらかしにされてたんじゃないかなっていう感じは受けてしまいますね。なんかそこはその歌手としてはねすごい、
うん、
売れたっていう意味でも。偉大な人なのかなっていうことは思うんですけど、人間としてどうだったのかなっていうところはちょっと疑問が残るような描かれ方だなっていうふうに。まあ、よくは描いてるんですけどね。いい部分を切り取っているかもしれないですけどね。
うん、
まあ、なんかそういう意味でもあんまり共感できなかったっていうところはあったかもしれないですね。うん。あとなんか、その、彼女が売れるまでもそうですけど、売れた後もそうなんですけど、なんか、うん、何のためにその歌を歌ってるのかっていうのはあんまりよくわからなくて。
うん。
まあ、もちろん好きだから、歌がうまいからとか、楽しいからってことはあるかもしれないんですけど、
うん。
なんかその辺のこう動機みたいなのがよくわからなくて、
うん。
じゃあ聞かれたら何て答えるかっていうと、うん、目標は売れることですみたいなことを言うんですよね。
そうです
ね。2回ぐらい言ったと思うんですけど。
言ってましたね。
うん。え、それしか、
疑問もありました、
ね。それしかないのって思って。
うん。
いや、本当にそうだったんならもうしょうがないんですけど、
はい。
もうなんかなかったのかなって思って、それは映画としてはすごいつまんないですよね。
うん、まあ、うん、それはそれでもいいんですけど、はい、なんでそう思ったのかっていうところも意外と欲しかったですね。
うん。
いや、結構普通の映画と違うじゃないですか、動機が。
はいはいはい。そうですね。
あんまり売れるためって言わなくないですか。
うん。
おっぴらで。自分で本当に思ってたとしても、それは言わなくないですか。
うん。うん、
それを言っちゃうっていうのがなんか、彼女なりに何かがあんのかなとか、
うんうんうん、
でも別にもともと貧乏だったわけじゃないじゃないですか。
そうですよね。
だからそこに這い上がってやろうみたいなところでもないから、
はいはいはい、
そこの動機って何なんだろうっていうのは見てて思ったというか、
うんうん、なんか真にあるのはその売れるぞ頑張って売れたぞみたいな話じゃないんで、そもそもですね、うん、成功談みたいな話じゃないんで、
はい、
なんかそれがずっと根底にあるっていうのはなんか変というか。なんか釈然としないなっていう。
だから多分、売れたっていうところ、売れてないっていうとき、 状況をあまり描いてなくないですか、うん、僕はちょっとあんま感じられなかったんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うんうん。
じゃないと売れたっていうところが際立たないんで、
うんうん、
売れたいっていう割には売れてない時の描写が少なすぎるというか、うん、売れたと思うんですね。やっぱそう僕らに届いてるぐらいなんで、はい、日本人に届いてるぐらいなんで、はいはい、まあ世界的に売れてる人だと思うんですけど、うんだからもうちょっとその楽さを描くべきだったんじゃないかとか、だから楽があるから売れたいっていう気持ちになったっていうところだったらまだわかるんですけどね、
はいはい。まあだからその辺の話の持っていき方みたいなところですよね。まあそれはやっぱり曲にも絡めてくると思う、絡めての話だと思うんですけど、まあ音楽映画なんで、はい、その、まあ、今回、例えば、リスペクトの、その、作られ方みたいなのと、
うん、
実際ステージでね、歌うシーンはすごい良かったなと思うんですけど、
はい。
その他にも、まあ、何曲か歌うわけですけど、それについてあんまりその、曲の裏にある物語みたいな、あんまり描かれてなかったと思うんですね。
うん。
だから、曲を知ってる人にとっては、その歌だけ聴けばすごい感動するかもしれないですけど、知ってる曲なんで。はい、でも、知らない人にとっては曲だけ聴かされても、まあ、よっぽどすごい歌が上手いとか、よっぽど素晴らしい曲じゃない限りは、
うん、
何も思わないですよね。知らない曲なんで。ああ、そういう曲か、みたいな風に思うだけで。
うん、
だそこは、やっぱり難しいところではあるんですけど、まあ、物語が足りなかったんじゃないかなって、ちょっと僕は、思いましたね、
うん。
あとはですね、男性の描かれ方がちょっと気になりましたね。
お
う、うん、まあ、もちろんその、女性を虐げている奴ら。
うん。
まあ、主に最初の夫。ですよね、
はい。
テッド・ホワイトっていう人と、うん、まあ、お父さんも良くないですよね。
まあ。
うん。なんか、すごい牧師でいいことを言って回ってるんですけど、
うん、
家庭ではあんまりいい父さんじゃないなっていう。
まあ、権威主義というか、
うん
うん。
うん。俺の言う通りにしろみたいなことですね、うん、結局は。お前が連れてきた男なんて認めないみたいなところとかね。
うん、
だから、それはやっぱり、実際そうだったって言えばそうなんですけど、そういうふうに描くのは全然問題ないんですけど、じゃあその後、あの人たちどうなったかみたいなところですよね。
うん。
なんか、こう反省したかとか、なんか改善されたかって、言うと、別に特にそこは描かれてないんですよね。
うん、
ただただ彼女を虐げた人たちがいましたみたいなだけなので、まあそれは映画としてどうなのかなっていうのはちょっと思ってしまいましたね。
うん、
普通だったらね、まあそこを描く映画であれば、その男たちが痛い目に遭うとか、まあ何か失敗に気づいて反省して、まあその女性といい関係になるとかね。そういう話になると思うんですけど、うん、まあ事実だからってことを言われればあれですけど、そのなんかフォローみたいな何もなかったなっていうところはちょっと気になりましたね。うん。うん、あとは、まあ今回神の話がよく出てくるんですけど、
うん、
信仰、まあまあ教会の話とかね、ゴスペルの話とかで当然出てくるんですけど、
はい。
やたらと神の話が出てくるとこと、
はい。
その、なんだろう。衝動的にね、怒ったりとか何かは、なんかいろんなことしてしまう、失敗してしまうことについて、その、うん、悪い虫みたいな言い方する
んです か、
してました。
はいはい。
なんか、あの話がすごい僕は鬱陶しいなと思って
。
いや、まあ、要はそれってただの言い訳だろって僕は思うんですよね。
はい、
うん。まあそういう黒人の人たちみんなそうなのかわかんないですけど、そういうキリスト教的にはそういう言い方するのかわかんないですけど、う
ん。あんま聞いたことないですけどね。
本当ですか。
いや、わかんないですけど、その、うん、他の作品に出てこなくないですか、
うん、あんまりないですよね。なんかあの人たちはそういうのをよく、その地域的なものなのか家族的なものかわかんないですけどね。
はい。
なんかみんな言ってますよね、結構。
うん、
また悪い虫が出てきたとかね。抑え込まないとみたいなこと言ってるんですけど。うん、まあ、いや、虫のせいじゃねえだろとか僕は思って
た。まあまあ、虫のせいっていうかまあ、その、そういう人間性みたいなのあるっていう、う
ん。なんか、それをなんか、なんだろう、悪魔とかね、
うん、
そういうもののせいに、うん、まあ、せいにしてるっていうわけじゃないかもしれないですけど、いや、
うん、
最後の方にその、 あの、ゴスペルを、まあ、収録しようっていう風にするところがあるじゃないですか。教会に行って、もともとピアノを教えてくれてた先生かなと、あの男の人ですよね。
うん、
まあ、再会して、みたいなところで。で、なんかその時にその先生が、その、虫なんていないんだよ、みたいなことを言うんですけど、
はい。
あ、もうその通りです。そうですよって僕は思ってしまって。うん、まあ、もっと言えば神もいませんよ、みたいなことも。まあ、そこまではね、さすがに言わないですけど、うん、教会の人なんで、ね。はい。とか思ったりとかして。うん。
まあ、なんか僕はサガーみたいに思って言ってるのかなと思ったんですけどね。
うん。
まあ、あるじゃないですか。どうしてもやってしまう人。
うんうんうん。
はい、切れやすい人とか。うんうん、まあ、それサガーっていう言い方もできると思うんですけど、
うん
うん、そういう、ことを、まあ、虫という比喩表現で言ってるだけなのかなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、でも、いないんだよって誘されるってことは本当に思ってたのかなっていうか、よくわかんないですけどね。うん、
いや、なんか、本当にその自分のね、性格とかね、うん、その気が荒いところとかね、うん、そういうものと向き合ってるのかな、はい、この人たちはってちょっと思っちゃったんですよね。
ああ、向き合ってはなさそうですね。うん、まあ、私はそういう人間だからしょうがないみたいなふうには思ってそうな感じでしたよね。う
ん、それは良くないんではないかなって、あの、まあ、個人的な、うん、意見ですけど。
うん。
っていうのはちょっと気になりましたね。
うん。
まあ、そんなところですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。うん。
まあ、あのね、我々は、この作品に関しては音楽に関して詳しくないので、
うん。
まあ、これ以上何も出てこないかもしれないですが、は
い。なんか来週？
はい。
今週、ま、来週か、のアトロクのお題なので、
はいはいはいはい、
歌丸さんならめちゃめちゃ詳しそうですよね。
そうですよね。うん。だから、まあ、なんとなく黒人音楽ね、というか、はい、あの、あ、とゴスペルみたいなものって、なんとなく僕は分かったんですけど、
うん。
うん。あの、ソウルってどういうものかって言われるとちょっと分かんないところとかね。
ああ、
う
ん。でもなんかゴスペルから派生して、っていうか、って書いてますね、ウィキペディアとか見て読むと。
その辺の素養がないのでね。
まあだから、教会の説教が、
うんうん、
それは前から思ってたんですけど、うんうん、ヨーロッパのものと全、まあでか、カトリックとは全然違います
よね。はいはいはい。
カトリックってまあお説教ただ聞くだけじゃないですか。
うんうん、
でも
アメリカ、ね、
はい。アメリカの、まあ、プロテスタントはその、こうするというか、
うんうん、
そうだそうだみたいな、よく出てくるじゃないですか。
コール&レスポンス、
ね。はい。もう、まるっきり違うっていうのは、
あれはでも、すごい面白い文化だなっていうふうにね、ね、うん、思いますよね。
でも、その、例えば、イギリスも前はプロテスタント一個ですけど、うんうん、イギリス国教会、
うんうん。
でも、そんなんじゃないと思うんですよね、
うん、
多分。アメリカのその、何ですか、なんとか派ってあるじゃないですか、よく出てくる。
うんうん、
バプティスト派、うん、なんか、そういうやつの特徴なのかな、
うん、
とか。
まあ、だから黒人の人たちが作り出した文化というか。
あ、でも、白人
の。白人もやること
もやってますよ。
あ、そうか。
はい。なんだっけ、はい、あの、ポール・トーマス・アンダーソンの映画の中で、
うん。
名前、ちょっと、作品の名前忘れちゃったんですけど、石油王が出てくるやつの中で、
ええ、
石油王だったかな。なんかの映画の、ところで、牧師が話す、
ほうほうほう。
シーンがあるんですね。そこで、レスポン、コール&レスポンスみたいなのが、あるシーンとかあったし、違うかな。まあいいや。うん。まあでも、ポール・トーマス・アンダーソンの監督の作品であることは間違いないと思うんですけど、はい。うん。
なんかその、説教と、まあなんか、歌のつながりっていうか、
はい、
なんか自然と歌になっていくみたいな感じとか、
はい。
なんか、もっと僕は見たかったですね、逆に言うとそこが。
ああ、うん。
なんか、シームレスな感じで歌に入っていく感じ
とか。まあでも、もともとその、キリスト教はその賛美歌があるように、歌は、切っては切れない存在じゃないですか。
あ、
はいはいはい、まあ、ああいう、だからブラックミュージックにはならな、なってないというか、うん、まあ、もともとは全然違う、もっとクラシック的な、バッハとかもそうじゃないですか。
うんうんうん、
だけど、それがだから、まあ、アメリカに行って、奴隷とかが、こう、自ら開発していった文化なんでしょうね。うん、まあ、全然わかんないですけど。うんうん、
まあ、でもなんか、あの、ああいう感じだから、その、みんなね、毎週日曜日ですか、
うん、楽しそうですよね。
ちゃんと教会に行く、
うん、
ちゃんと話を聞きに行くっていうのは、なんだろう。 毎週ライブ聞きに行くみたいな感じで。
そんな感じなんでしょうね。
うん、なんか、そういう感じなんだろうなと思うと、なんか、ああ、それはそれで面白いんだろうなっていうかね。なんか
だったら行くかもなっていう、う
ん。だったらみんな行くだろうなっていうところとか、だったらみんな、ね、その、キリスト教に、みんな、まあ、親しみがあるというかね。うん。うん、そんな、連帯感というかね、なんかそういうのは出てくるんだろうなってのはちょっと理解できた気がしますね。
うん。
まあね、なんでしょう。まあ、正しいことをすごい言ってるんだけど、ただただ説教されるっていうのは、まあ、つまんないというかつまんないですからね。
そうですね。
うん。よっぽどありがたいお話じゃないとなかなかね。
聖なる犯罪者の時に、そんな感じのシーンありましたよね。
まさにそうでしたね、あれもね。うん。
つまんなそうに。
その、なんだろう。その、説教する人の腕みたいなところですね。うん、カリスマ性みたいなところがやっぱり大きいんでしょうね。
うん。
だから、まあ、人気者っていうかね、有名になるんでしょう
ね。この、今の時代で、つまんなかったら、まあ、聞いてもらえなくなってしまうってのはありますよね。まあ、ね、まあ、
うん、よっぽどね、真面目な人しか来ないみたいになっちゃいますよね。うん。うん、なるほど。
そんなとこっすかね。
はい。はい、ちょっとね。苦情が来るかもしれませんが。
あ、そうですか。
分かってないんで、我々。
あ、そうですね。まあ、全然分かってないです。はい。では、今日はリスペクトについて話しました。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。